ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。12月11日、日本政府主催の国際シンポジウムが開催され、松野内閣官房長官兼拉致問題担当大臣は次の通り挨拶しました。
拉致問題担当大臣を務めております内閣官房長官の松野博一でございます。本日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間、政府主催国際シンポジウムのご来場、ウェブでのご視聴、誠にありがとうございます。本日のシンポジウムには国内外から拉致被害者ご家族や朝鮮半島専門家の皆様にご参加いただいています。コロナ禍の中、ビデオメッセージやリモート出演も含め、さまざまな形でご参加をいただきました皆様に、この場をお借りをして改めて感謝申し上げます。2002年に5人の拉致被害者が帰国されて以来、一人の拉致被害者の帰国も実現をしていません。一律先週の思いで帰国を待ち望んでいらっしゃる拉致被害者の皆さん、ご家族の皆様に対して私自身じくじたる思いであり、本当に申し訳なく思っております。新内閣発足直後、私も岸田総理とともにご家族の皆様に面会をし、切実な思いをお伺いをしました。拉致被害者ご本人もご家族の皆様もご高齢になられ、何としても結果を出してほしいという切実な思い、一刻の猶予もないという切迫感を私も心に刻んだところであります。拉致問題は我が国の主権及び国民の命と安全に関わる重大な問題であります。岸田総理の所信表明演説において、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現する決意が示された通り、岸田内閣の最重要課題であります。日本政府はその悲願実現のため総力を挙げて最大限の努力を続けてまいります。北朝鮮には勤勉な労働力と豊富な資源があります。私は担当大臣として必ず拉致問題を解決をし、日朝の双方にとって明るい未来を描いていきたいと考えています。今日朝間に存在する不信感を打ち破るためには、我が国が主体的に動き、トップ同士で関係を構築するほかありません。このため岸田総理は条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合う決意であります。日朝平壌宣言に基づき、日朝間の諸懸案を解決し、不幸な過去を清算し、北朝鮮との国交正常化を目指します。あらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動してまいります。同時に国際的な支持や協力を得ることも極めて重要であり、岸田総理は総理就任の翌日には米国のバイデン大統領と電話会談を行い、拉致問題の即時解決に向けて米国側の理解を求め、 バイデン大統領の支持を得ました。さらに総理は各国首脳との会談の際には拉致問題の早期解決に向けた支持を働きかけ、引き続き緊密に連携していくことなどを確認してきています。私自身外国の要人と会談する機会には担当大臣として拉致問題を取り上げ協力をお願いをしてきています。先月国連総会第三委員会において我が国が共同提案国となった北朝鮮人権状況決議が採択されました。17年連続17回目の採択であり、全会一致で採択されたことは拉致問題について国際社会が強い懸念を有していることの表れと考えられます。本決議が今月には国連総会本会議で採択されることを期待しております。拉致問題の解決には日本国民が心を一つにしてすべての拉致被害者の一日も早い帰国実現への強い意思を示すことが重要です。政府としては全国各地でアニメ恵みの上映会や集会、さらには舞台劇の開催を通じ啓発活動に引き続き力を入れて取り組んでいきます。特にこれまで拉致問題に触れる機会の少なかった若い世代への啓発活動は極めて重要であり、かつて文部科学大臣を務めた経験のある私自身としましても積極的に推進していくことが重要と考えています。具体的には教員を対象とした研修や中学生高校生を対象とした作文コンクール、大学と共同で授業の実践授業など取り組みを行っております。このシンポジウムの前に実際に授業の実践授業に取り組んでいる北海道教育大学の学生の皆様と車座対話を行い有意義な提言をいただいたところであります。また作文コンクールで入賞された中学生高校生の皆さん、英語エッセイを含めて力強い主張を発表してくれたことに強い感銘を受けました。さらには発信手段の多様化を目的として拉致問題対策本部の YouTube 公式チャンネル Twitter アカウントを開設しました。昨年の開設以来多数の皆様の登録をいただいております。現在 YouTube 公式チャンネルを活用してこのシンポジウムもライブ配信されておりますが、引き続き発信に関する取り組みを強化してまいります。また北朝鮮向けラジオ放送により拉致被害者や北朝鮮の人々に向けた情報発信の強化にも取り組んでおり、本日のシンポジウムも日本政府と米国グローバルメディア庁の日米連携によるラジオ放送を通じて北朝鮮に向けてライブ中継しています。本日のシンポジウムを通じて皆様の声がさらに広がり、より一層大きくなることは拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。引き続き皆様のご支援とご協力を賜りながら、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、岸田総理のもと政府一丸となってあらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組んでまいります。このことをお誓いを申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
さあお稽古を始めましょう。 優しいところから英語の始めは
ABC
歌の始めはドレミ、
はい、ドレミ
ドレミ、始まりの3つの音です。ドレミ、
はい、ドレミ
ドレミファソラシ。
さあみんなでドレミの歌を歌いましょう。
ドはドーナツのド、レはレモンのレ、ミはみんなのミ、ファはファイトのファ、ソは青い空、ラはラッパのラ、シは幸せよ。さあ歌いましょう。ランランラン、
ド
はドーナツのド、
レ
はレモンのレ、
ミ
はみんなのミ、
ファ
はファイトのファ、
ソは青い空、ラはラッパのラ、シは幸せよ。
さあ歌いましょう。
ドーナツのド、レはレモンのレ、ミはみんなのミ、ファはファイトのファ。
いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、狩人で梓2号をお届けします。それではお聴きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
狩人で梓2号をお聴きいただきました。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は 日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581601郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分、夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、 深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、
夜12時、12時30分からは9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。